こんにちは、ハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、ねえろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけどは、ジェーンスーによるエッセイ集で雑誌 MeST に連載された美容とライフスタイルの文章をまとめた第2弾です。年齢を重ねることへの戸惑い、見た目の変化、心身の不調、そしてエイジズムにまつわる違和感を著者自身の実感に即して率直に書いています。単に美容のハウツーを示す本ではなく、美しくありたい気持ちを否定せず、その背後にある社会の価値観まで考える点が特徴です。自分らしく生きることや、自分を愛して生きることを、日常の選択や感情の揺れに引き寄せて捉え直す構成になっており、30代以降の読者を中心に共感を集めています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美容を自己責任ではなく社会との関係として捉え直す。本書の中心にあるのは、美容を個人の努力や自己満足だけの問題として扱わない姿勢です。ジェーン・スーは女性が美容に関心を持つことを単純に肯定も否定もしません。その上で、何を美しいと感じるか、何に焦るか、何を欠点とみなすかは雑誌、SNS、資本主義、家賃、男尊女卑といった社会の価値観と深く結びついていると見ます。ここで重要なのは、流される自分を過度に責めない一方で、どの価値観を採用しているのかを意識し続けることです。美容をめぐる感情を社会構造と個人感情の往復の中で読む視点が、本書を単なる美容エッセイ以上のものにしています。次に、加齢への戸惑いを、否定ではなく言語化で引き受けるタイトルに象徴されるように、本書は年齢を重ねることで生じる実感の変化を正面から扱います。誕生日ケーキのろうそくの本数に圧倒されていた感覚が、やがて燃えもる火にさえ愛おしさを見出す感覚へと変わる流れは、加齢の需要を象徴する比喩です。ただし、ここで描かれるのは楽観一色の老いではなく、体力の低下や容姿の変化、気分の揺れに振り回される現実です。著者はそれをきれいに解決せず、悩みながらも自分の現在地を確かめるように書きます。だからこそ読者は、年齢による変化を敗北としてではなく、意味のある変化として受け止めるための視点を得られます。さらに、悩みを消すのではなく、距離を取る訓練として描く、本書で繰り返し示されるのは、悩まない人になることではなく、悩みとの距離の取り方を身につけることです。ジェーン・スーは、悩みは誰にでもあり、完全に消すことはできないと前提しています。その上で、以前は体の内側に入り込んでいたような不安が、今では隣を歩く程度の距離になったと語ります。これは気合ではなく、訓練の問題として提示されており、話す、書く、考え続けるといった地道な方法が重視されます。ここでの価値は、早く答えを出すことではなく、辻褄の合わなさを抱えたまま思考を止めないことです。悩みを敵視しすぎない態度が読者に過度な自己否定を避ける余地を与えます。そして自分らしさを絶対化せず影響されていることを前提にする。本書はよくある私は私という自己像をあえて相対化します。人は誰しも育った環境、友人、パートナー、 SNS などから影響を受けており、完全に独立したオリジナリティを持つわけではないという認識に立つためです。この考え方の利点は、他人の価値観に触れた自分を不純だとみなさずに済むことです。あしろ影響を受けている事実を認めた上で、それをどう選び直すかが問われます。特に30代くらいまでの、自分の輪郭がまだ定まりにくい時期には、価値観のズレや違和感を通じて自分の声を知ることが重要だと示されます。本書は、独立した自己像を目指すより、混ざり合いながらも自分の選択を言葉にする実践を進めています。最後に、気楽な美容本ではなく、フェミニズムの実感を伴うエッセイ、本書の独自性は、美容やライフスタイルを扱いながら、その裏側にある女性の役割や社会的期待を読み解くところにあります。著者は、美容や日常の身だしなみを女性だけが自発的に熱中しているものとして片付けません。そこには、年齢で評価されること、こうあるべきという規範、女性に割り当てられた役割が絡んでいると考えます。そのため本書のフェミニズムは対象を頭ごなしに否定する思想ではなく、楽しみつつ構造を見抜く態度として現れています。だからこそ読後感は単なる共感や励ましにとどまらず、日常の当たり前を別の角度から見直す契機になります。美容本の読みやすさと社会批評の視点が同居している点が、この作品を同ジャンルの中で際立たせています。結論として、この本は美容や加齢にまつわる違和感を抱えながらも自分の感覚を否定したくない人に向いています。特に30代以降の女性、年齢による見た目や気分の変化に戸惑っている人、SNS や世間の基準に疲れている人にとって、考え方の整理に役立つでしょう。実用書のように具体的な方法を列挙するタイプではありませんが、その分感情の揺れや価値観の矛盾を無理に回収せず、 考え続けるための視点を与えてくれます。同じ美容エッセイでも単に前向きさを押し出す本や逆に美容文化を切り捨てる本とは違い、楽しみと批評の両方を手放さないのが本書の強みです。自分らしさを固定観念としてではなく更新し続けるものとして考えたい読者によく合う一冊です。ご支援いただける場合はジェーンスーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。